今回のテーマ作品は、ロングレックスです。はい。引き続きあらすじの方僕の方で読ませていただきます。ニコラス・ケイジが凶悪なシリアルキラー役を強烈なインパクトで演じ、全米で話題を集めたサスペンススリラー。1990年代のオレゴン州、FBI の新人捜査官リー・ハーカーは、上司から未解決連続殺人事件の捜査を任される。銃の事件に共通しているのは、父親が家族を殺害した末に自殺していること。そして全ての犯行現場に暗号を使って記されたロングレックスという署名入りの手紙が残されていた。謎めいた手がかりをもとに少しずつ事件の真相に近づいていくリーだったが、イットフォローズのマイカ・モンローが FBI 捜査官リー役で主演を務め、ディープインパクトのブレア・アンダーウッド、ルールのアリシア・ウィット、レッドワンのキーナー・シプカが共演。呪われし家に咲く一輪の花のオズグッド・パーキンスが監督脚本を手掛けた。はい。というわけでここからはネタバレありでガンガン作品のことを話していくタイムになりますので、ネタバレ気にされる方は見てから聞いていただけたらなと思います。はい。ではまず、触りの感想の方を、大石さん、いかがでしたか？
そうっすね。まあ、宣伝見てた限り結構、しっかりとスリラーというかホラーなのかなっていう感想を持って、割とこう、なんて言うんでしょうね。最近こうホラーっていいやつが多いじゃないですか、国内外問わず。
はい。
そう。なんかそういう雰囲気、ちょっとアリアスター的なものなのかなって思って見に行ったんですけど、10年で一番怖くはないかなとは思いつつも、でも普通に面白かったです
。はい。
うん。なんか、こう、ちょっともう几帳面なほどの絵作りとか、あとまあ画角がね、変わっていく感じの演出とかもまあ見たことないですし、なんかその、なんだろうな、ちょっとこう、几帳面さもありつつ、で、その、まあ、オチはそうなんだねっていうのはちょっと思ったりはしたんですけど、でもなんか、そこの過程に至るものが、なんとなくこう、黒沢清のキュアっぽい感じがあったりとか、まあ、なんならちょっと、あれさのヘレディタリーもちょっと思い出したりもしましたけど、なんかそういう家族もの的な話になっていくところとかは、結構面白くは見ましたかね。あと、なんだろう、やたらニコラス・ケイジって言われてるけどなんでだろうって思ったんですけど、ニコラス・ケイジが演じるって言わなきゃ分かんないからだな、これって思って、うん。特殊メイク行き過ぎてないかなって思ったんですけど、まあ確かに喋り始めたら、あ、ニコラス・ケイジだって感じでしたけど、
う
ん。なんかそこら辺とかはまあ印象に残りましたね。なんか、そう、SNS で結構まあ、なんだろう、あんまり評判良くないなって思ってるんですけど。うん、でもなんか、そこまで叩くほどの、なんか悪い作品ではないけどなって思いつつも、まあでも確かに宣伝はすごく少し言い過ぎかなっていう両方思いつつ、まあでも楽しく見えましたって感じです。はい。
はい。では山口さんいかがですか？
はい。うっすらとがっかりしてます。
はいはい。
そんなに悪くないっていうのは僕も思います。で、うん、まあ、例えば羊たちの沈黙とか、そのあたりの90年代に流行ったスリラー映画、ぽさと、
うん、
あと90年代に流行ったものとしてもう一つ X ファイルだと思うんですね。X ファイルだと思うんですけど、個人的には X ファイルの外れ回見た感じやなって思って
あ、
でこれは個人的な好みによるとこなんですけど、
うんうん、
僕はちっちゃい時 X ファイル見てたんですよ。
うんうんうん、
はい、
で僕が好きな回ってその怪物とか宇宙人が出る回なんですよね。
なるほど、なるほど。
あ、
で、
はい、
こういう悪魔崇拝みたいなのってピンとこないんですよ。で、そこの怖さってやっぱり、これはもうキリスト教徒じゃないからなのかなと思うんですけど、これ、悪魔崇拝者って名前つかんかったらもっと怖かったのになって思うんですよね。
うん、
まあ僕の感覚かもしれないし、その非キリスト教徒的な感覚でもう少し分母が大きいかもしれないんですけど、名前のない悪意のままの方が怖いなって僕は思うんですけど、
うん、
そこに悪魔崇拝って名前がつくから怖くなくなるなっていう感覚があるんですよね、僕は。
うんうんうん、
うん、っていう感じがあります。あとちょっとその音の使い方のなんというか緊張感を無理やり煽ってくる感じとかはそんなに好きじゃないなと思いましたし、
うん、
まあジャンプスケアもまあしゃないけど無理やりやなみたいな感じもあってまあこのタイプ宣伝から予想されたこのタイプの映画に僕が求めるものは摂取できませんでした、
うん、
はい、
うん、
って感じです、う
ん、はい。で最後に僕なんですけど、確かに怖くないなっていうのは思いました。ここ10年で一番怖いですかみたいなふうには思いましたけど、でもなんて言うんでしょうね。なんか全編ハッタリが効いてるなっていう感じなんですよね。なんか、もうルックの作り方から、もう仕掛けまで含めて、こだわってんなっていう。もうなんか、ちゃんと、怖くないけど、でもちゃんとそれっぽく見せてるみたいな、
うん、
ちゃんと怖がらせようとしてくれてるとか、ちゃんとなんか、かっこいい、クールな、シリアスキラーものっぽさもちゃんと醸し出してるみたいな。まずそこが結構好きっていうのがあって、
うんうんうん、
結構僕は、最初ポカーンとしたんですけど、え?ってなったんですけど、結構好きだなって僕は思ってるっていう感じですね。
うんうん、
まあ、あと、まあ、これはパンフレット読んだからなのかもしれないんですけど、結構この作品のテーマじゃないですけど、なんかこの、監督さんのあるエピソード
っていうか、はいはいはいはい、
に結構紐づいた作品っぽいんですよね、今回なんかどうやら。
うん、
うん、うん。
なのでそれ聞くとなんか結構、あー、なるほどってちょっと腑に落ちるみたいな。部分もあったので、まあ、ちょっとそれを知ってたから面白くなったのかな、みたいな。それ知らなかったら確かにポカンとしてたからな、みたいな、ご正直あるんですけど、まあでもトータル面白かったので、まああとやっぱりこういう、なんていうんですかね、宣伝が面白いタイプの映画、僕結構久しぶりだなって思ってて、
うん、
そういうのがいいなっていうふうに思いましたけどね。うん。
うん、うん、うん。確かに。
うん、
はい。では、いつお便り来てますので、大石さんお願いできますか?
はい、わかりました。今原さんからいただいております。店長メンバーの皆様こんばんは。テーマ作品ですが、様々なホラー映画やサスペンス映画の要素の詰め合わせという感じで、決して嫌いではないんですが、ちょっとバランス良くなかったかなという感想です。特に中盤以降、本格的にニコラス・ケイジが登場すると、彼の存在感が強すぎて悪い意味で面白くなってしまい、ホラー映画から一転して愉快な映画になってしまったのが残念でした。ただ、主人公のリー・捜査官を演じた、マイカ・モンローの神経質そうな感じはとても良かったですし、90年代のオレゴン州という舞台も良かった。なんてことない路上でも家の中であっても何か出てきそうな雰囲気はいい感じで恐怖感がありました。90年代はアメリカも日本もまだギリギリ何か出てきそうな感があった気がするのは私だけでしょうか。皆様の感想を楽しみにしております。とのことです。
はい。
ありがとうございます。
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 ニコラス・ケイジ、みんなさんどう思いました?
まあ。
難しいですね。
うん。まあ確かに色にはなってるんですよ、この映画の。
うん。
うん。
で、まあ確かに後半、それによってこう引き付けられるところもまあないことはないかなって思いつつも、うん、まあ、なんていうんですかね。怖くはなくなってきますよね。彼が出てから。
ちょっとね、なんか、大げさな、大行なニコラス・ケイジが出てきたなになってしまってるとこもあったよな、とは確かに、うん、ちょっとこの、エマラさんのお便りの感じ、ちょっとわかるな、と思って、
うんうん。
確かに不気味なんだけど、ちょっとなんか、笑っちゃうな、みたいな感じは、確かにありましたよね。
やっぱ前半と後半でちょっと怖さの質変わるなと思うんですけど、
うん、
まあ前半というか本当に、冒頭のとこなんですけど、
うんうんうんうん、
子供の視点から見たニコラス・ケイジ怖すぎるなっていうのはめちゃくちゃ思って、
うん、
こんな怖いもんないなってぐらいに思ったんですけど、大人になってからのパートだと、要はそのニコラス・ケイジ個人、ニコラス・ケイジじゃなくて、ロングレックスの個人の能力とかというよりも、
うん、
その、どこまでコントロールされてるか分かんなさの方が怖さとしてあるから、なんかその、ニコラス・ケイジ個人が及ぼすことができる影響力とは別のところに怖さがあるなって感覚になって、
うんうんうん、
で、それが、その、ニコラス・ケイジっていう絵力の強さと、個人としての影響力のなさっていうバランスがあんまバランス良くなく感じたんですよね。
あ、確かに確かに。
すごい見た目やけど、これ、勝手に主人公が追い詰められてるだけなのではみたいな感じがして。
そうなんですよね。結局、こいつは実行犯ではないってことっていう。
そう。本当に最中マンってニコラス・ケイジが実行犯やと思ってるじゃないですか、我々。
うん。
う
ん、
まあ、はいはい。
で、割とその後すぐに、家族の父親が急に家族を皆殺しにして自分も自殺しましたっていう、あ、実行犯じゃないんだ、みたいな。
うんうんうん。
じゃあ、その、なんというか、操った人みたいになって、ニコラス・ケイジって、なんかそういう、操る人より実行する人の方が怖いなって思って、うん、ちょっとそこで怖さのボルテージ下がったんですよね。
うん。
あ、自分じゃないんだ、みたいな。
そうなんですよね。だから、キュアにおける、萩原正人ですよね。まあ、言ってしまうと。
うん。うんうん、
なんか、キュアの萩原正人的怖さがニコラス・ケイジにそんなにないんだよな、っていう。
まあね、ちょっとね、それは思いましたかね。でもなんかずっと不気味で嫌なんだよなっていう。まあ、
そう。それはそう。
なのでなんか、トータルやっぱ怖えし嫌だなって思いながら見てって、まあ、もうすげえ印象に残るなって思うとは思いましたけどね。
うんうんうん。
けどなんか、愉快に見えるっていうのはわかるっていう
、うん。まあ、ちょっとそのペニーワイズ的なポジションでもあるっていうか。
うん、そうですね。
あ、うん、そうですね。確かに、ちょっとそれっぽさもありますね。うん。
うん、でも確かに、江原さんおっしゃるように、何か出てきそうな雰囲気感はすごいずっとは、特に前半はそこ引き継いであったなと思って。
そうですね。やっぱ、一貫してなんかこう、主人公の背景がめっちゃ見えるみたいな。真ん中に主人公というか人がいて、背景が結構画面いっぱいに広がってるみたいな、絵が多いじゃないですか、今回。
そうですよね。
なんか変なもの動いたみたいなとか、
うんうんうん、
なんか映ってませんでしたかみたいなのが気になって気になって、
うんうん、
怖い、なんか嫌だなと思いながら、嫌な緊張感続くなって思いながら見てましたけど、
うん、家の中のシーンとかめっちゃ怖かったですけどね。
いや、ね、あれは怖い。あそこは怖いです。
ここ素晴らしかったですけどね。
なんかまずあんななんか主人公の家のことですよね。うん、ログハウス？
そうですそうです。
もうまず本当お願いだからカーテン閉めてくれって思いませんでしたか。まず。
そうそう。
もうまずカーテン閉めようかみたいな話を思いましたけど。本当に嫌でしたけどね。もう。
いや、あの家防御力低すぎてちょっと、あまりに攻められることに弱すぎるなと思って、まあ、そんなこと想定してないからしょうがないんですけど。
まあ、
だよな。そうですね。しかも、主人公も主人公で、まあまあ、うかつというか、結構出ていくやんって思って。
そうなんだよな。なんか、なんだろう。まあ、今回、そのね、主人公が、ある種の、こう、超能力っぽいというか、なんか、こう、シックスセンス的なものがあるっていう設定というかね、
うんうんうん、
ありますけど、じゃあ、特殊能力があるからって、なんか、めちゃくちゃ弱いな、こいつみたいな感じが、すごい、精神的に脆そう感がすごいですよね、
今回。うんうんうん、でも無鉄砲になんか行っちゃうというかね。
うん、
いや、僕、主人公の超能力要素の使い方不十分な気がしてるんですけど。
いや、それは僕も思いましたよ。
まあ、結構この時代って90年代ぐらいってこういうその FBI が超能力者を使って操作してるみたいな言説ってちょっと流行ったんですよ。
うん、
まあ実際その X-File とかでもそういう的なエピソードあったりするから、まあ結構流行った時代でもあって、まあその時代感の現れだと思うんですよね。なんか意味もなくビル・クリントンの写真貼ってたりして、そんなあるかなみたいな。
やったるとね。
ねえ、
そうなんです
よ、ね。90年代だなって感じだったんですけど、うん、ただ別にそこが主題じゃなくねってなるじゃないですか。
うん、はいはいはいはいはい。
で、その主人公の超能力操作ができる要素って、なんか言い方悪いんですけど、暗号解けましたっていうのを通じて、まあ、合わせるためだけにあったように見えて、なんかよくわかんねえ暗号解いて、 わかったみたいになって、いや、こっち何もわかってないですけど、みたいになってたから。
そうですよね。一貫して警部と同じ立場ですからね、僕ら。え、何言ってんのみたいな。
そうですよね。なんか、急にもうなんか分かった、あっさり進むなというか、
うんうん、
ちょっとこれ、そもそもなんですけど、これオカルトなホラーとシリアルキラーもの混ぜてるから、ちょっとバランス変ですよね、そもそもね。
うん、
まず、
うん。
なんか、シリアルキラーもののトーンでやってたら、そこのなんかこう謎が解けたぞみたいなミステリー要素って結構、なんかじんわりやって、なんか
こう、うん、
まあ見せ場ぐらいになると思うんですけど、
はい、
オカルトなんで、そこさっと行っちゃうみたいな、
うんはい、
まあ、そもそもバランス実は悪いっていうのは、あるんだけど、
うん、
でもなんかな、雰囲気いいんだよなっていう、もうその雰囲気の良さが好きっていうか、みんな好きでしょこの、90年代のシリアルキラーものみたいな、っていうのを危機としてやってるのが、なんか、憎めないなぁとは僕思ってますけどね。
良、はいうん、くも悪くもサービス精神旺盛ではあるとは思うんですよね。
そう、そうなんですよ。そう。
そうそうそう。みんなね、うん、羊たちの注目、セブン、ゾディアック、好きでしょみたいな。好きっていう。好きですけどみたいな感じですよね。
いやあの時代ってやっぱりこの、今の時代の、まあ映画ファンからしてちょっと伝説じゃないですか。90年代のサスペンススリラーって、うん、羊たちの沈黙、うん、セブン、ゾディアックって、まあもう、もうなんかレガシーみたいな時代ですよ、あそこ。本当に。
そうですね。うん。
そうですよね。
で、まあなんかそれをね、詰め込んでるし、あとまあ当時のちょっとオカルトブームというか、X ファイルとか、と、まあ、ツインピークスみたいなノリも入ってるし、
うん、
まあ、で、ツインピークスとか XR やったら、まあ、そんなつじつまあんくてもなんかよくわかんねえもののせいにしたらいけるだろう、みたいな。うん。その、でも、いや、そこが相性悪さだと思うんですよね。シリアルキラーものの怖さって、その、やってることは一応物理現象の範疇のはずなのに、
うん、
そいつが考えてることの飛躍っぷりだけがあまりに、逸脱しすぎていて、それが怖いんだけど、
うん、
そのオカルトが取り入れられると、そこを別に、そこのルールを守らなくても、外側の物理法則もねじ曲げられるから、その中心にいるやつの精神性の怖さって微妙にブレるなって感じがするんですよね。
うんうんうんうん、
そこがまあ、ちょっと僕はもったいないなって思って、で、
うん、
いや、やっぱシリアルキラーって自分が手下すから怖いんだけどなって思ってたんですけど。
うん、
そうですね。まあ、ちょっと欲張りセットすぎたみたいな感じというかね。そう、
うん、
そう、そうなんですよね。その、うん、90年代の頃の伝説のと化したまあサスペンス映画と、その当時のある種の時代的なこう怖さというか。
うんうんうん、
なんか確かにお便りのありましたけど、なんか90年代のその何か出てきそう感って、いうか、これちょっと思い出したんですけど、うん、呪怨
はぁ、はぁ、
はい。
とかもちょっと思い出しますよね。なんか、こう、はい、90年代の起こったその凶悪事件をある種、数珠つなぎ的に盛り込んだみたいな感じのと、ちょっと近いものあるなと思ったんですよね。
はいはい。ちょっと、ネットフリックス上のことですよね。
あ、そうですね。ネットフリックス版の派ですね、はい。はい。ちょっと注釈入れるかないですけど、はい。はい。
ちょっと僕、別の文脈で引用しようと思ってたから、ちょっと今、びっくりしちゃって。いや、でも、その流れとはまた別の話なんで、後で出します。はい。
はい。まあでもちょっと、それは連想したかなって
思いました。うん、うん、わかります、わかります。
確かにな。うん。
なんか、まだその、科学操作とかも、今ほど整ってなくって、
うん、
その、こういう残虐な事件に対しての操作が十分に及んでなかった、時代のなんか境目みたいな感じするんですよね、90年代って、
うんうんうんうん、
2000年代以降ってもうちょっとなんか操作のレベルも上がって遺伝子操作とかできるだろうし、最近って本当に何十年も前の事件の犯人が DNA 検査によって分かったみたいなのもあるじゃないですか、
うんうんうん、
はい、
あれってこのまあ言い方悪いんですけど、凶悪事件におけるその神秘性がギリギリ保る垂れてた時代かなって気がして、90年代って。うんうん、で、まあ、それ、フィクションの範疇やったら、なんか、楽しめるかなっていうのがあって、まあ、それを楽しむ作品として、結構、まあ、いろいろ取り入れてやってる作品だとは思うんですよね。で、丁寧にやるよりは、もう、いろんな いいもん、美味しいものを集めようって感じで作ってる感じもあるんで、
うんね、
なんかその姿勢自体はそんなに悪いものだとは思わないんですよね。
うん。うん。うん。うん。
そうですね。うん。はい。じゃあ、ここからは3人の方でなんか話ちょっと進めていこうかなって思うんですけど、そうですね。どうしようかな。
意外とないんですよね。
そうなんですよ。
まあ、そうなんですね。まあ、そうなんだよな。まあ結構触れたっちゃ触れたとこあるんですけど。
そうなんだよ
な。
なんか、細かいストーリー展開に触れても別にそこってそんな意味ないからな、みたいなのがあるんですよね。
そうですね。なんか、一個一個の何かが怖いっていうか、なんか、
はい、
なんていうんですかね。劇中にやっぱいろいろモンタージュみたいな感じで、こう、
はい、
殺戮現場のスナップ写真というか、うん
はい、
ああいうのとか、その当時の新聞の記事の切り抜きとかみたいなのが、こう、シャッと映るみたいな、
うん
うん。ああいう一個一個のなんかこう、なんだろう、芸の細かさみたいな感じが、なんかね、映画として面白いかどうかは別として、すごいフェティッシュに刺さるみたいな、
うんうんうん、
のはめっちゃあって、なんかそういうのだけでできてるなって感じが僕はしました。なんか
そう。だから、ちょっと見てて思ったのは、その、なんて言うんだろう。TikTok とか YouTube ショートとかで怖い動画作ってるんです、うん、ちょこちょこいるじゃないですか。うんはい、なんか、あれをつなげて映画にした感じだなって思って。
ああ、
うん。その、一個一個が基本的にはめちゃくちゃクオリティ高くて怖い。だけど、それを繋げた時にじゃあ何が見えてくるかってそんなにないよねっていう気がしちゃうというか。
うんうん、
でもビジュアルはめちゃくちゃかっこいいから、ついつい見ちゃうみたいな。
うん、
でも退屈ももちろんしないっていう感じがして、
うん
うんね。だからなんかまあ、すごい現代的な映画なのかもなって思ったりもしつつ。
うん、
でもじゃあ何が残ったんだろうとも思いつつ、みたいな。
まあでもルックがな、最高だから許しちゃうな、みたいな。はあるな。
そう、だから、よく言えば丁寧、悪く言えば小手先だけなんですよ。
まあ、ちょっと別の映画でそんな話したなって思ったけど、まあ、その話の話をしないでして。いや、でも、あ、そういえば、あの、劇中に悪魔が映ってるみたいな。
ほう。
はい。
ほう。
結構気づきました。
え？
いや、全然。
悪魔？
あの、結構、最初の方から、後ろの方で悪魔の、影が、みたいな、映ってるみたいな。
へぇー、はい。
まあ、結構あの、終盤ぐらいになるともう結構露骨に悪魔の影みたいな見えるようになってくるじゃないですか。
はい、は
い。いわゆるあの、ヤギの角を生えた。
うんうんうん。
あれが結構最初の方から映ってるらしいと。
へぇ
ー。なんか、やだやだと思って。いやもうあの、マジって思って、まあ、あの、ちょっと YouTube で探してしまったんですけど、あの、いるわいるわみたいな。マジ一瞬だったりとか、なんかぼんやりと黒い、それは、そのシルエットは、みたいなのが映ってるとか、
うんうんうん、
いや、なんか嫌だなーって思いましたけどね。なんかそういうギミックも面白かったんですけどね。
うん、
なるほどなー。いや、僕、悪魔のせいになればなるほど怖くなくなっていくから。
でも、悪魔のせいでも、僕ヘルゼダリーとかすげー怖かったんですよ。
はい。
うん。
まあ、最終的には悪魔のせいって話になりましたけど、あれ、どちらかというと、その、家族の支配の話だったから、かなとは思ってて。
はい。
は
い、要は家族っていうのが、まあ、より上位の何かに支配されている。それが、まあ、悪魔という、一個のこう、はい、なんていうかな、
うん、
仮置きの存在であるっていうだけであって、それ自体はすごい怖いなって思ったんですよ。自分自身が、より上位の存在にコントロールされることの怖さというか、支配されることの怖さってすごいあるなっていう。本作もうまくやれば多分、まあ母親との関係性とか多分そう描けた。まあそれやりすぎると、うん、あの、ヘレタリーになっちゃいますけど、
うん、
ような気がするんだけど、あんまりそこも中盤から突然強くなるから。
ああ、そうなんですよ、そうなんですよ。僕がこの手の悪魔ものを見て怖いなって思えるのは、うんこれが悪魔のせいじゃなかった時にむちゃくちゃ怖いぞって思うんですよね。
はいはいはいはいはい、はいうん。なるほどなるほど。
悪魔が後ろにいるとかじゃなくて、悪魔っていうものを借りてこの人たちの内面の邪悪がこぼれ出してるなっていうのが見えるのが怖いんですよ。
うんうんうんうんうん。
今、この話悪魔を借りてるけど、
うん、
悪魔がいなかった時にどういうことなんだろうって考えたら、めちゃくちゃ怖い時があるんですけど、
うんうんうん。
本作って、 なんかその悪魔がいなかった時にどうなるかっていうののピースが足りなすぎるなって僕の感覚としては思ってて。
はいはいはい。
だからもう、この話悪魔がいないと成立してないわってなってるんですよね、僕の中で。
うんうんうん。
それがすごくもったいないなと思ってて。
うん。
だから、あの、母親がその悪魔っていうものによって操られてしまったけど、それは何か別の理由を悪魔にすがることで解決しようとした、その理由って何なんだろうとか、
うんうん
うん、
そのロングレックスが、そういう悪魔崇拝によって様々な家族を殺していったと。その理由、うん、で途中でちょっと微妙な匂わせあるんですよね。
うんうんう
ん、なんか、親に対する憎悪みたいなのを叫ぶシーンはあるから、うん、それが何なんだろうってのを考えたときに、で、その、父親に家族を殺させるっていう、娘の誕生日付近で家族を父親に殺させるって、うん、その意味って何なんだろうっていうのを悪魔のせいにせずに考えたらむちゃくちゃ怖いんですけど、
うんうんうん、
ただそれを、そのパズルを楽しむにはあまりにこの映画ピースが足りなすぎて、どう考えても悪魔がいることにしないと成立してないんですよ。
そうっすね。うん。
まあそうね。言われたらそうよね。うん、まあちょっと、うん、うんってなってしまうとこはあるんですが、でもなんか、まあ、まあこれが悪魔とか関係なく、なんでしょうね。じゃあ、まあ結局その今回の真相というか、まあロングレックスというなんかわけのわからない、もうやばいやつの手先に共犯者は誰だったのかって話になって、それがお母さんだったって話じゃないですか。
うんうんうん。
それは本当なんか彼女を守るためにやってたみたいなことがまあ語られるじゃないですか、
うんうんうん、
なんかその子供のために親がなんかやらかしてるというかためを思ってなんかしてることがそれがめっちゃなんか愛情なんだけどそれが本当に良かったのかみたいな話としては結構なんか深いなってちょっと思ってたんですけど、
うんうんうん、
でまあこれは本当パンフレットと読んで知ったことですけど、あの、この監督さん、
うん、
オズグッド・パーキンスの父親が、
はい、
あの人なんですよね。
最後の。アンソニー・パーキンスですね。
そうですよね。っていう話で、で、アンソニー・パーキンスって、あの、まあ、結婚ね、普通にあの、奥さんと結婚して、まあ、子供生まれてって話ですけど、実は、あの、バイセクシャルというか、
ほうほうほう。
まあ、いわゆるその、LGBTQ とかに、こう、マイノリティであるみたいな。
うん。
人だったらしいんですけど、で、それを奥さんの方は息子たちにめっちゃ隠してたみたいな。
うん。
かたくなに嘘ついてたみたいな話があった時に、うん、なんか、まあ、そのことに対して結構監督は結構いろいろ思うとこありみたいなというか、その、
うん、うん。
まあ、ほんと愛してたためだったんだろうけど、私は何もこの父親のこと何も知らされずにここまで生きててるんだ、みたいな。
うん。うん。
ことですよね。まあ、そんな、ね、奥さんというかお母さんも、9.11 のテロで亡くなっちゃっててみたいな。
へ
え、うん。結構、すげえエピソードだなって思ったんですけど。
うん、
すごいっすね。
なんかその、エピソードの補助線があってロングレックス見ると結構、あーって思ったっていうか。うんうん、
なるほどな。
うん。そうなんですよね。なんか、娘のためとか子供のためにってやってたことがとんでもなかったみたいなというか、はい、それ本当にその子のためだったっけみたいなことっていう、その、うんうんある種の家族の中の支配の中の愛、なんかね、愛のためを持ってがとんでもない支配の始まりだったみたいな感じなのが、結構そこに関してはちょっと考えさせられちゃうというか。
なんか、それこそあれですよね、どうすればよかったかとかにも結構通じるテーマかもしれないですよね。
うん、
っていうのはちょっと思ったんですよね。って考えると、で、その、ロングレックスが引き起こしてた事件っていうのも、ある種のなんかその、なんというか、なんか元はこうめちゃくちゃこう仲のいい家族みたいなのが壊れてくみたいな話ですけど、
うん
うんうん、なんかそういう愛がゆえにみたいな感じで、そこにつけ込まれてどんどんぶち壊されていったのかな、みたいな、
うんうん。
っていうことを多分やってきてて、で、多分まああんま語られないけどロングレックス自身もそんなことだったんだろうな、みたいな。
うんうんうん
こととかも思うと、何とも言えないなっていうか、でもそういったのって結構日常にゴロゴロと転がっているものじゃないかなっていうふうにすごい思いましたし、
うんうんうん、
で最後の最後の 取ったリーの行動も結局お母さんとちょっと似たようなことしてないってちょっと思ったりとかして、これ連鎖ある意味続いてるなって思ったりとかして、
うん、
って思うと結構ロングレックスのことちょっと面白いなって思えてるって感じですね、うん、
いやーめっちゃくちゃ面白いですね。いやこの映画面白かったかもって今ちょっと心変わりし始めてるんですけど、
うん、
けどそんなこと見てるときわかんないじゃないですか。
まあ、まあ、ここまで読み取るにはピースは明らかに劇中にはない、
うん、ないからね、しょうがないんですよねっていう、
うん、
そこは余白にせんでよっていう、
パンフレット見てあれもしかしてこれってみたいなことに気づいたので、いや本当あの、うん、あの、証拠品みたいなパンフレット買ってよかったな、みたいなふうに思いましたけど。
いや、ちょっと聞いてて思ったのが、これ、ロングレックスいない話の方が面白いし怖かったんじゃねってちょっと思って。
なるほどね。
だから、ニコラス・ケイジが丸ごといなくて、
はいはいはい。
ロングレックスは、初めっからお母さんだけでしたの方が、ピンとくるなって思って。だから、なんかよくわからないけど、悪魔崇拝者になって、その人の家の家族を殺して回る母親でした。その母親がロングレックスそのものでしたってなった方が怖くねって思って。
うん、
で、実際その、やっぱり僕シリアルキラーものって自分が直接手を下そうが怖いと思うんで、
うんうんうん、
実際手を下してたのお母さんなわけじゃないですか。
まあ、
本作で言ったら。
うん、
その見方で言ったら、まあ、まあ、ちょっと、まあ、事実の力借りてるから、オカルトには入っちゃうんですけど、人形に呪い込めてたから、
うん
うん、
その、事実には、オカルトには寄っちゃうんですけど、やっぱり、実行犯は実質的にお母さんだから、お母さんがやってましたの方が、なんかその、怖いんじゃないかなと思ったし、もう、そうなったらニコラス・ケイジは単なる、なんていうか話をややこしくしただけのクッションでしかないなって、ちょっと、
あ
思ったりもして、うん、もうただのプロデューサーでも良かったのであって、
確かに。
まあだから2話目であいつ死ぬんだなっていうか、
うん、
なんというか、本来だったら最後までしぶとく生き残って最後までドヤーってする感じだと思うんですけどね、シリアルキラーもって、うんうん。でも本質多分本当に描きたいのはやっぱ3話の話が本当はしたいから、
うんうんうん、
そこでどうしてもギアチェンジしなきゃいけないっていうことで、じゃあ退場でみたいな。
うん、まあ、でもちょっと不自然な対象すぎる気もしましたけどね。あ、死んだなぁと思って。
ねえ。まあちょっと、あ、ここで退場なんだ、みたいなっていうのね、思いましたけど。うん、そうですよね。
まあでも、うん、そう、やりたいこととかは、まあ確かに言われてみると、なるほどな、その筋かっていう。はあ、
そうなんですよね。なんか、その連鎖の中で最後やっぱリーが人形を撃たなかったことって、考えたときに、やっぱりその、それってお母さんも人形を最後まで撃たなかったじゃないですか。大人になるまで撃たなかったのと一緒だなって思って。
ああ。
うん。まあ、守ったつもりだけど、それが果たして本当に良かったのだろうか、みたいな。
うん。
っていうこともちょっと問いかけてくるよなってすごい思って、そう考えたらめちゃくちゃ、ロングレックスすごいってちょっと思っちゃったんですけど、映画としてね。あらま、みたいな。ってふうに思ったっていう。
マリオンさんがすごいのでは。
いやいやいやいやいやいやいや。オズグッド・パーキンスがすごいんですよ、これ。
なるほどな
って、ちょっと思った。って思ったっていう感じです、うん。はい。
いや、それね、僕、めちゃくちゃ好き。それ、やろうとしてることめちゃくちゃ好きなんですけど。ただ、その、まあ、すべての人の読解力にフィットした物語を作るのは無理だとは思うんですけど、
うん、
やっぱり本作、いらないピースが多いし、必要なピース足りてないと思うんですよ。それを語るには。
なんか、
まあ、やっぱ、
ね、そうっすよね。余白があるから怖いってのはいいんですけど、怖いところに全部、その、ピースをはめていて、で、逆に多分、本当に必要なところにはピースがはまっていないんですよね。それをパンフレットで埋められたかって感じもちょっとするんですけど。
まあね。そう、だから、結構、なんというか、無邪気に90年代のシリアルキラーものやりたかったわけでもないんだなっていう。うん、
まあ、
な
るほどね。そこはだからそうなんですよね。そのテーマをやるために、こういうものがあったら見てくれるだろうっていう。
そうそうそう。そこで、まあ、ちょっと紐づけてみたっていうことなんだなって思って。
うん。
ああ、なるほどなって思って。そう、その解釈としてめちゃくちゃ 広がったっていうか。
なるほど、なるほど。
っていうのはありました。
いや、僕、もう、全然そこまで、踏み込めてなかったんで。
いや、無理。僕もパウレット見たから無理。無理。無理です。っていう。ポカンってして終わってたと思います。はい。
うん、まあ、僕はやっぱり、その、悪魔って、怖くないんですよ。
うん、うん、うん。
で、大石さんがおっしゃってたヘレディタリーも、僕ラストで怖くなくなったんですよね。
ああ、なるほど。
あ、
やった、全部悪魔のせいやった、俺のせいじゃなかったって、ものすごい解放されたんで、ヘ
レディタリーは。まあ、確かに、そういうラストにも取られますよね、その、
確かにな。
解放感あるというか。
あんなことを脅かして、結局全部悪魔の仕業でしたって言われて、どんなに楽かって思いますよね、確かに、ね。
うん、
うん。で、その、やっぱりそこっても宗教観の違いはもう絶対的にあるとは思うんですよね。うん、で、その、まあ、良きものと悪しきものの対立軸の中で、うん、その悪しきものを悪魔に預けてるんだとは思うんですけど、
うん、
まあ、僕の感覚なのか、日本人の信仰心による感覚なのか、これはわかんないです。もう一旦は僕、もう分母は僕として喋らせてもらうんですけど、その、悪しきものというか、そういう汚れみたいなものに名前ついてない方が怖いんですよね、僕の感覚として。で、それをやってたのが、さっき名前上がったネットフリックス版ジオンだったんですけど、
うん
うん、あの映画って実際の怪奇現象としての、ま、恐怖が描かれてるんですけど、それとは別に90年代日本の現実における良くなさみたいなものが背景にずっとあるんですよね。
うんうんうん
なんか嫌な感じ、もう社会全体のよどみみたいなものがずっと映像の中に漂ってて、で、そのよどみがこの劇中でメインの舞台となる家に溜まったことで、この登場人物たちは呪いに飲み込まれていってるんじゃないかっていう、その世の中の汚れ全部を含めたものに対して僕はすごい恐怖を感じたんですよね。で、それが形を成したら悪魔になるんだとは思うんですけど、
うん、
名前をつけて形を作ったら悪魔と呼ばれるものになるんだと僕は思うんですけど、そうなると怖くなくなるんですよね。
なんか、むしろそれ最近、うちのラジオでもちょっと話したんですけど、その土屋さんが、エクソシスタを落とせないっていう漫画をすごいお勧めしてくれていて、ジャンプラスティも連載してるんですけど、これはエクソシストの話なので、悪魔対っていう話なんですよ。で、その話の中では、そのいわゆる、七つの罪、七つの大罪って言われてるものが悪魔として襲ってくる。まあ、性欲だとか、嫉妬だとか、強欲だとかっていう。で、それを読んで、土屋さんが言ってたのが、でもそれ読んでると、その欲が、それは悪魔のせいでそういうものが人間の心に生まれるって描くんだけど、それってすごく人間らしい感情じゃないかって言ってたんですよ。むしろ。その恋愛をしてしまって、その人のことをこう、なんとか、なんていうか、手に入れたいっていう、強欲の気持ちとかはそれは人間らしい感情だしっていう。で、きっとそれって、まあ、その上にこういろんなぶつかり方が起きてしまったことを、西洋社会では悪魔のせいっていうモデルで説明してきたんだねっていうふうに言ってたんですよね。だから、悪魔のせいっていうことで怖くなくなるっていうのは多分本当にそうだと思っていて。むしろその、複雑で、それが本当に人間のせいなのが一番怖いってないですか？さっき山口さんもおっしゃってましたけど。そのモデルって、だって説明がつかないというか、説明がつくけど、その複雑さは人間は受け止められないから。だから、一旦悪魔という、まあ、やつに固くして、で、そうすることで怖くなくしてきたのが西洋社会の歴史なんじゃないかって言ってたんですよ。なんかそれすごい納得して、むしろ僕らって、なんていうかそういうモデルをなしに、複雑なものを複雑なまま、まあ、受け止めてるというか、なんか、とりあえず、一旦考えないことにして置いとくっていう文化なんだなと思って、それに対して。
そうですね。
うん、
なんか、どちらも並列であるみたいな、説明はつけられないが、みたいな。
そうそうそう。
ものが混在するものとして、やっぱ、まあ、そうですよね。八百万の神じゃないですけど、そういった考え方のもと、やっぱ、日本って生きてる人が多いかなと思うので、本当そうですよね。本当にちょっと、呪怨とかも、なんか、最初からそこにあった汚れが悪いのか人間があるのかどっちもわかんなくねみたいな。卵が先かにあれが先かみたいな感じがする恐ろしさがやっぱあるかなと思って。
だから、あれですね。薬 臭いものには蓋をするっていう、
うん、
考え方なんだろうなと思うんですよね。だから、西洋の感覚で言うと、その、善と悪の対立項だと思うんですけど、
うん、
多分、その、東洋というか、まあ、日本の考え方だと、日常と非日常の対立項なんだろうなと思うんですよね。だから、その、ものすごく清いものとか、ものすごい汚れたものは、蓋をして、非日常の側にしてるんだろうなっていう、うん、その蓋が開いた時に見えちゃったものが、めちゃくちゃ怖い。っていう感覚なのかなと思うんですけど、
うん、
ただ、その、なんだろう、名前を作ったものの方が怖いって感覚なのかな、西洋の方が。
あるいはちょっと思うのが、僕らはごったりにして蓋をしてますけど、向こうは名前をつけて、うん、で、よしにしてきたものが突然こっちに仕返ししてきたら怖いよねっていう考え方なのかなってちょっと思ったりは。要はこれまで悪魔だから、だから悪魔のせいだからって言って、悪魔のせい、悪魔のせいって言ってたものが、じゃあ、こっちに仕返しをしてきたら怖いじゃないですか。
はいはい。
いつかそれが来るんじゃないかって恐怖がずっとあるのかなと思って。
はいはいはい。
だってそれは本当は人間のせいなんだから。
はい。だから、隠してるんじゃなくて、整理整頓して、コントロールできる状態にしてやる。
うん、うん、うん。
だけど、それがコントロールできなくなった時にむちゃくちゃ怖いっていう。
うん、うん、うん。だから、
なるほど。
根本はもしかしたら、蓋の仕方とが違うだけなのかもしれないなと思って。
だ、それは、そうだと思います。
うん。
だって僕、本作で悪魔っていう言葉を使わなくなるだけでむちゃくちゃ怖くなります、
ね。うんうん。
そうですね。そうですね。もう本当に、もう本当あのお母さんの話だけでいいじゃんみたいなことですけど、その、だってもうあの母親の行動が一番複雑じゃないですか、やっぱり。
うん、そう、うん。あれが一番怖いの。
え？守るためとはいえ、それに加担するのみたいなね。
はい、も
う抗えないかったんでしょうけど、
は
い、
みた
いな、
うん。
それをずっと隠してて、っていうね。いや、てか、そもそもあの家なんか、昔のもの全部溜め込んでる感じの部屋も、もうすごい嫌でしたけど、実家。
だから、あそこほんと呪文の家みたいなね、感じですよね。
うん、そうそうそう。あれも嫌でしたよね。
なんかね、ちょうど、片付けできなくなった感じの家なんですよ。ちょうど。
ちょうどね。そう。で、なんか、しかも、娘の抜けた歯まで残ってるとかも嫌だな、気持ち悪いな、みたいな。へその緒残ってます、みたいな感じじゃないですか、みたいな。怖いな、みたいな。
あ、だから、リーもリーで、あの家に蓋してるんですもんね。ある意味、見たくないもの。
うん、そう。あんまり実家にも帰ってなかったんでしょうね、っていう。
うんうんうんうん。
いやー、だから、やっぱ僕は西洋との宗教観の違いは大きいのかなっていう感じはしてるんで、うん、マリオンさんの話を聞いて、うん、家族の話になった瞬間むちゃくちゃ怖くなるんですよ。
うんうんうん。
ちょっとそこを、ちょっとね、ピンとこなかった方はちょっとこれを念頭に入れてもう一回見たらちょっと、ああ、やだやだって思ってもらえるかもしれないですね。まあ僕の解釈というか、本当監督がそうやって作ってるんだろうと思うので、なのでちょっと、いや、面白いなぁと思って、ちょっと他の作品はすごい見たくなりましたし。
あ、確かに確かに。
っていうぐらいにすごい気になって。てかね、次の新作ね、もう今年の9月見れますしね。
モンキー
ってやつね。
いいですね。
そうですよね。
スティーブン・キングのやつです、ね。
うんうんうん。
見れるので楽しみだなって思ってますね、はい。はい。あとそうだ、ちょっと宣伝がすごいって話ってあんまりできなかったんですけど。
はいはいはい。
はい、
なんかちょっとクローバーフィールド感ありません？
ああ。
ああ。
懐けと思って。
あ、
で、あの、ちょっと、こういうサイトがあるんですよ。
あ、すげえ。わあ。
あの、ロングレックスのその犯罪をまとめたそういう、なんていうんですか、その凶悪犯罪マニアが作ってそうなサイトみたいな。
いいですね。90年代から2000年代ぐらいの感じが。
そうそう。アングラな、イニシエのインターネットにあったであろうやつみたいな。
はいはいはいはい。
やつがあって、やばって思って。
凝ってますね、これ、本当に。
凝ってんなーって思って。なんか、こういう凝り方ね、して。
これはいい。
いいですよね。
うん。
こういうの絶対、こういう事件実際あって絶対あるじゃないですか。
うん。
なんか、作ってるやついるなーと思って。はい、しかも、中のコードもね、だいぶ古いやり方で作ってるみたいな、こだわり方。
はい。
なるほど。
今のコードの書き方してないみたいなところまで含めて、あら、すごいっていう。
へぇ
ー。こだわってるねーっていう。
ちょっとあれですね、最近のフェイクドキュメンタリーブームのやり口に似てますね、
うん、
ここ。
あ、そうですね。なんかそうそうそう。なんかやっぱそこにもちょっと。
はいはい。
まあ今がそれに近いんでしょうね。僕はちょっとなんか映画の宣伝的にはクローバーフィールドとか思い出したんですけど。
うんうん、
はい、
なんか最初の情報の出し方とか、あの、マジであの奇妙な暗号しか出てないティザー出された時の何これ感、怖いんだけどみたいな感じ。は、本当にちょっと思ったりしたので、
うん、
でも、カタカナにね、ニコラス・ケイジが出ないし、
確かに。予告編に。
だからなかなか、今回の劇中にも出てこないのも怖かったですけどね。
うん。
うん、
顔がね、しっかりあんまりはっきり出ないっていうのを考えてんだろうなと思いました、ね、
うん。ちょっと僕、そろそろなんで。
あ、そうですね、すいません。はい、うんうん。はい。では、ロングレックスの話は、ここまでにしたいな、というふうに思います。
はい。
では、お知らせになります。映画の話したすぎるバー、次回開催日は3月29日の土曜日です。場所は大阪南森町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。また、この番組ではお便りを募集しています。番組全体やトークテーマ作品へ向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマ作品については X および Instagram にて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話しさすぎるラジオ第104回、ロングレックスの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。